章はルカの福音書1章24節から38節までです。新約聖書第2版の917ページに書いてあります。第3版106ページです。ルカの福音書1章24節から38節までお読みいたします。その後、妻エリザベスは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナズレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸と炊き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸と炊き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の発した目です。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。おめでとう恵まれた方という名で、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
天の父なる神様、今日アドベントの第2週目を迎え、あなたのご降誕を待ち望むその季節の中に私たち今歩んでおります。主御自身がここに集っております。あなたの民たちを顧みてください。あなたご自身が今豊かに真理と命に満ちた御言葉をお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週は今日開いている箇所の一つ前のところを見てまいりました。 祭司であったザカリアのところに御使いガブリエルが現れ、まあ、その時何が起きたのかを見ました。でザカリアはもともと主を恐れかしこみ、何事にも神様が決めた通りにその祭司としての役割を果たしていた人で、まあ、非常に正しい人であったと、まあ、高く評価された人であります。でそんなザカリアであっても、突然 目の前に御使いが現れた時、まあ、大いにうろたえて、しまいました。またその御使いから聞かされた言葉も非常に信じられない、言葉であります。ザカリアにはエリサベスという奥さんがおりましたが、まあ、二人とも高齢になり、まあ、エリサベスももう子供を産めない体になっておりまして、もともと不妊の女と言われておりまして、子供がいなかったわけです。けれども御使いは言いました。エリサベスはもうすぐ子供を宿して、やがて男の子を産みます。そしてその生まれた子供にはヨハネという名前を付けなさいと言います。でこれを聞いたザカリアは、まあ、そんなことありえるだろうか、いやとても信じられませんと、まあ、口走ってしまいまして、御使いはそれに対して、あなたがそんなに信じないというのならば、まあ、信じるようにさせてあげましょうということで、このザカリアの口がその子供が生まれるまで聞けなくさせてしまったということが書かれておりました。正しいと言われたザカリアでさえ、この御使いが語る言葉を信じることができず、大いに取り乱してしまった、まあ、そういうことを見ました。で今日はその次の箇所に入っておりますけれども、今先ほどハソちゃんがろうそく2本火を灯してくださいまして、今神様が私たちのところに人となって来られる、そのことを今私たちはこの暗闇の中で待ち望んでいるんだということをこのろうそくで表しております。で、このイエス様が救い主である方が人となって来られるときに、マリアというその女性を通して生まれてくださいます。で、私たちはもうその話を何度も聞いていますから、別にもう不思議とも思わなくなったかもしれませんけれども、考えてみれば不思議なことであります。いや不思議というのは、その聖霊によって宿ったということも不思議なことなんですけれども、もう一つの不思議というのは、なぜ神様はマリアを通してお生まれになるんだろうかということなんです。イエス様は神様ですから、まあ、あるところではこう書いてあるんですね。神様は、この道端に落ちている石ころからもアブラハムの子孫を起こすことができる方なんだと書いてある。それぐらいの力を持っている方ですから、別に人の力を借りることなく、ご自分のその全能の力を持って、自分が神様が人となって私たちのところに来るということは十分にできることであります。ところが神様はそのような方法は取らなかった。マリアという一人の女性の体を通して赤ちゃんとなって生まれてくださいました。で、なぜそんな方法を取るのかということは聖書に書いていない。ただ分かることは、赤ちゃんってどんな姿かということですね。まあもう皆さんはよく分かるわけです。当然裸で生まれてまいります。何もできません。親や大人たちの世話を受けなければもう生きていけない、そういう姿であります。このお生まれになってくるイエス様は、この世界のすべてを創造された方であります。私たちをも作ってくださった方であります。今もこの世界を支配しておられる方であります。それなのに2000年前私たちのところに来られた時は、全く小さな弱々しい 人の手を借りなければならないような姿を取ってこられた。そして私たちの腕に抱かれるために神様はそのような姿となったんです。神様がそんな姿になったと聞くと、初めての方は多分戸惑うんではないかと思います。というのは、私たちは神様に対してどんなイメージをもともと持っていたかであります。典型的な例というんでしょうか、私子供の頃から非常に印象深くって、どうしてもこれを言いたくないという例があるので、一つ例を紹介いたしますが、皆さんもテレビとかなんかで見たことがあると思うんですね。秋田県のある地方に生ハゲという行事があって、生ハゲ、というと多分今すぐ検索すればすぐ出てくるんですが、鬼の面をかぶって怖い格好をして、で手にですね、包丁かナタとかいうものを持ってですね、もう一方にはなんか木でできた桶を持っているんですね。なぜかそういう姿を持って家々を回るんですね。ただ回るんじゃなくて大声を出してドカドカドカッとこう入ってくるわけです。で、その家には大抵小さな子供がいるんですね。で、子供はそのいきなり入ってくる生ハゲを見まして、もう怖いって言って親にしがみつくわけですね。で、その生ハゲは、刃物をこう振り回しながら、泣く子はいないか、悪い子はいないかとこう大声でこう怖い声を出してやってきます。で、子供は当然もう怖くて泣き叫んで、でとうとう最後にもう悪いことはしませんと子供が言うんですね。つまりこの生ハゲっていうのはある意味は神様の日本人が信じている神々の多分一人だと思われます。神様って怖いんです。刃物を持って何か悪いことをしていると懲らしめにやってくる。そして私たちはそれを見て泣き叫ぶという恐ろしい神様のイメージが多分私たちの深いところにあるんだということです。で、もちろん聖書の神様も悪いことをしているものを懲らしめ罪を裁く方ですから、ある意味では非常に恐ろしい方ではあるけれども、2000年前に人となって来られた時はそうではなかったんです。この方は私たちの罪を責めるために来たのではなくって、私たちを罪から救うために来られました。で、そのためにどんな姿をとったか、刃物を持って怖い鬼の面をかぶってやってくるんじゃなくって、赤ちゃんとなって来られました。私たちの敵ではないんだ、あなた方の味方である、いや味方といっても本当に私はあなた方の手を借りなければならないほどの弱いものですよという姿をまず最初に見せてくださいました。その救い主が私たちのところに来られるのだよということを告げるために、御使いガブリエルがマリアのところに現れました。そして一番最初に語ったのが、おめでとう恵まれた方ということです。で、これを聞いたマリアは非常に戸惑ったと書いてあるんです。で、どれぐらい戸惑ったかなんですね。皆さんどう思うでしょうか。マリアと聞くとおそらく皆さんの頭の中にもイメージが出来上がっているんです。神様から選ばれた女性ですから、きっと素晴らしい信仰を持っていた人に違いない。そしてこの聖書の箇所にも、38節のところでマリアは最後に言ってますね。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、本当にこう、従順な神様の前にへり下る姿を見せているマリアでありますから、いや当然この御使いの言葉を最初から素直に受け入れたんだろうと思うかもしれません。本当にそうだったのか、そのマリアのことを少し見てまいります。で、御使いはその挨拶をした後にマリアの体にこれからどんな変化が起きていくのかを告げます。 ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいというんです。で、その生まれる男の子がこれからどうなっていくのかも詳しく書いてあります。これはもう救い主の姿でありますけれども、とにかく、マリアはそんなことよりも、どうしてそんなことが起きるんだろうかってこう34節に書いてますね。この男の子が将来どういうふうになっていくのかっていうのは確かに素晴らしいことなんだけれども、マリアがまずもう本当にもうなんていうか気にしているのはっていうか、こうもうこの生まれてくる男の子がどんな方であるかというよりも、なんでそんなことが起きるんだろうかって本当に大きな戸惑いです。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りません。で、このマリアは今このヨセフさんという人と結婚の約束をしている状態であります。まだ結婚はしていない、でも、婚約期間中であります。で、この御使いの言葉によりますと、マリアはヨセフの子供ではない、神様の子供ですけれども、とにかくヨセフの子供ではない別の子供を宿すことになります。皆さんがマリアの気持ちになったらどうなるでしょうか。ヨセフがこれを聞いたらどう思うのか、まずそのことを考えるんじゃないでしょうか。で、もう一つマリアの心配、大きな、このヨセフがどう思うかということもあるけれども、もう一つの心配は、律法に関係しています。申命記22章のところに書いてあるんですが、婚約期間中に他の男の人と関係を持った女は石打ちの刑にしなければいけないと書いてある。もしヨセフがこのことを理解してくれなかったら、ヨセフはこのマリアを叱るべきところに訴えて石打ちの刑にされる可能性があるんです。つまりマリアは罪人である、犯罪人であるという言われて殺される可能性が大きいんです。マリアはそれを知ってますから、それがどうしてももう最初に頭に浮かんでいきます。御使いがおめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられますと言っても言われても、とてもおめでたい気分にはなれません。生きるか死ぬかの話であります。一体どこが恵まれている話なんでしょうか。こんな恵みなら私はいりません。私はそんな特別な生き方よりも平凡な結婚生活を送りたいのですから、どうか他の女性を選んでください、私は辞退いたしますと言いたいところであります。皆さんはでも、いや私もマリアのようになりたいと考えるか、私は女性の気持ちはあまりよくわかりませんけれども、少なくとも私はあんまりこう受けたいとは思いません。そんなマリアに御使いは、主はあなたと共におられます、あなたは神から恵みを受けたのですと言います。これは神様の恵みなんだというんですね。で、私たちも祈りの中でどうか恵みを与えてください、恵みを注いでくださいと祈ると思うんです。あの人たちに、あの家族に、この人たち、そして私たちにもあなたの恵みを与えてくださいと祈ります。で、それは当然そう祈っていい祈りなんです。けれども神様が与えてくださる恵みって何だろうかと思います。マリアはどんな恵みをいただいたんでしょうか。マリアもそうです。私たちも聞いても戸惑うような恵みをいただきました。マリアにとって確かに 救い主、神様の子供を自分が宿して、それを産んで、それを育てていくということは大きな恵みとも言えることかもしれませんが、一方、もしかして私は殺されるかもしれないという、そういう恵みです。あるいは、この生まれてくるこのイエス様、やがて十字架で殺されていくんです。で、マリアは自分の産んだ息子イエスが十字架で殺されていく、死んでいくっていうのを見なきゃいけなかった。大変な、まあ、母親としての辛い道を歩まなきゃいけない。神様の恵みだから全て良いんです、全て安心ですというふうにはならない。もしかして大変な苦労を伴う恵みかもしれないんです。そうしますと、神様の恵みって一体何だろうか、マリアはどんな恵みをいただいたんだろうか、おめでとうと言われるくらいの恵みって何だろうかと思います。確かに聖霊の力によって神様の子供を宿すという恵みも与えられましたが、やはりこの御使いが最初に言っている言葉の中にその恵みの内容が、本質が込められているように思います。もう一度、28節をお読みいたします。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと告げた言葉です。主があなたと共にいてください、だからおめでとう、恵まれた方なんだという内容です。おめでとうと祝福を受けるくらいの恵みなんです。主が共におられる。マリアはこの言葉を信じられたんでしょうか。確かに神様が自分の体の中に宿ってくださって、私を通して、マリアを通して生まれてくださるというのは大きな喜びではあったかもしれませんが、その先のことを考えたら不安で不安でしょう。ヨセフにこのことを告げたら、もしかしてヨセフは怒って、この縁談はなかったことにしましょう、いや、あなたは罪を犯したのだから、あなたは石打ちの刑で殺されるべきであるとヨセフはもしかして言うかもしれない。そんなことを考えたらもう心の底から喜べません。なのでマリアはこの御使いから挨拶を聞いたとき、一体これは何の挨拶かと戸惑ったと書いてある。戸惑うと、考え込んだってありますけど、非常にもう恐ろしさのあまりもう、頭が真っ白になるというくらいの、ことだったと思います。さて、神様は、マリアが混乱する、苦しむ、いや、どうなっていくんだろうかと、恐怖の中に落とされていく、そういうことを予想しなかったんでしょうか。あるいは神様のこの素晴らしいご計画が成し遂げられるためには、まあ、マリアが苦しもうが、そんなことは関係ない。とにかく神様がこれです、こうしますと決めたことは、マリアがどう思うが、そんなことは関係なく進められていくんだという話なんでしょうか。そんなはずはないです。神様は知っておられます。たとえどんなに信仰深い女性であろうとも、このガブリエルが、御使いが語った言葉をいきなり聞かされたら、どんな女性もひどく戸惑う、ひどく恐れる。一体どうなってしまうんだろうかと、こう戸惑ってしまうということは神様は知っておられます。ですから、神様はあらかじめこのマリアを 励ますため、ある一つのことを準備していたんです。マリア、あなたは今ガブリエルが語った言葉、もう信仰によって受け止めなさい。今は恐怖かもしれないけど、自分一人でとにかくそれを受け止めて、それが喜びであるということをあなたは努力して、信じていきなさいと神様が突き放したんじゃないんです。マリアがこの恐ろしいと思われるこの状態から喜びへ変えられるようにと、あらかじめ励ますための一つのことをしてくださいました。それが何かと言いますと、36節ですね。御使いは35節まで一方的にこの生まれる子供はこういうことですよというこう伝えるんですけども、それで終わりじゃない。マリアが戸惑ってどうなっていくんだろうかとこうぐるぐる震えていることを知ってくださって、36節で励ますんです。お読みします。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありませんと書いてある。でこの、エリサベツという人はこの前回見たそのザカリアの奥様になります。でこのエリサベツとマリアは親類同士でありました。ですからおそらくマリアの耳にもエリサベツのところでどんなことがその6ヶ月前に起きたのか聞こえてきたと思います。ザカリアとエリサベツがどんな夫婦であったか、非常にこう祭司の役割には非常に忠実な夫婦であったけれども、ずっとエリサベツは子供が産めない体である。そして今はもう年を取ってもうそういうことも全然考えられない、不可能だというふうな状態になっていたということは知っていたんですけれども、あのエリサベツが子を宿した、今は6ヶ月です。どうしてそんなことが起きたんだろうか。マリアもこれを聞いて不思議に思いました。親戚の者たち、近所の人たちもこれを聞いて、いや不思議だねとみんな思っていました。しかしこの御使いのこの言葉を聞いたとき、あれはただ不思議だねじゃなかった、神様がなさったことだったんだ、絶対無理だよそんなことは、子供はもう無理ですよと思われていたのに、神様ならばいとも簡単にこのようにエリザベスに子供を宿すことができる。この御使いの言葉を聞いたとき、マリアの心の中に今は真っ暗闇どうなるんだろうかと思っていたその思いの中に一筋の光が見えてきました。もし本当に神様の力によってエリサベツに子供が与えられたというのならば、じゃあ今この御使いが語る私の体の中に起きていくことももしかして本当のことかもしれない、恐れることはないという言葉も信じていいのかもしれない、私を通して生まれてくださる方がこの人々の救い主になるということを信じてもいいのかもしれない、今はどうなるんだろうか、もしかして殺されるんだろうか、もしかしてもう殺されなくてもあいつはあの女はもう罪深いことをやった女なんだという陰口を叩かれながら差別されながら一生を終えなければならないというところまで一瞬考えたけれども、そんな悲観な的なことを考えなくてもよいかもしれない、もっと前向きにこの事実を捉えていいんじゃないか、まだ戸惑いがあります、まだ心からは信じられていないかもしれない、それでも少し前向きになっていきます。本当にこの御使いが語ったことが事実であるのか、 のところでマリアはこのエリサベスのところを訪ねていきます。でそのことはまた来週触れますけれども、マリアはこのエリサベスから大きな大きな励ましを受けていきます。神様がこのマリアのところに現れたとき、あらかじめマリアがもうこの混乱していく恐ろしい、もう恐怖に捉えられてどうなるんだろうかと戸惑うということは神様は知っておられるから、あらかじめこのエリサベスのことを備えていました。でそのことをもってマリアを励まそうというそういう順番になっていました。先週少し触れたことですけれども、イエス様が私たちのところに来てくださる前に、このルカの福音書ではこのザカリアとエリサベスの夫婦にヨハネという子供が生まれてくる、それはなぜなんだろうか、どうして神様はそんな手順を踏むんだろうかということを言いました。別にそんなヨハネが生まれるとかそんなことしなくても、イエス様が直接最初から来られればいいじゃないですか、それで十分でしょう。私たちの側から見るとそう言えるんですが、神様にとってはそれでは私たちにはもう受け止めきれないんだ、神様は私たちに大きな大きな恵みを与えてくださろうとしているのに、いきなりはいこれですよと言われても、このマリアのように戸惑ってしまうんです。ひどく混乱してしまうんです。神様は私たちが受け止められるようにとあらかじめこのヨハネを使わしていくんです。もしこの親類エリサベスのことがなかったなら、マリアは本当に孤独だったと思うんです。ただ見つかりからいきなり突然言われて、さああなたはこれからそういう一生を送りなさい、じゃあねバイバイって言われてですね、あとはマリアもうどうなんでこれはということで、もう混乱しながら生きるしかなかった。喜びないです。主があなたと共におられますと言ってもどこにそれを感じることができるんだ、ただ恐怖と不安の中に過ごすしかなかったんです。でも神様はエリサベスをまず最初に与えてくださいました。もちろんだからといってこのマリアの心配事がきれいさっぱりなくなりましたということではない。心配事はあるんです。もしかして本当にヨセフはマリアのと縁をもう婚約を破棄しますというふうにするかもしれない。心配事はたくさんそのままにあるけれども、でも主は私と一緒にいてくださるのかもしれない。そのようにしてマリアはやがてこのヨセフと一緒に困難な道を歩んでいくという方向に導かれていきます。そしてマリアはやがて自分の体を通して生まれてくださったイエス様を自分の手で母親として抱くことになります。その小さな体がやがて大きくなって三十何年後か十字架において私たちの罪のために裂かれていきます。マリアはそれを見なくてはいけませんでした。けれどもそれが私たちを救ってくださる神様の計画だったというのです。2000年前ある一人の女性の身に起きたこの戸惑いと神様の取り扱い、今その一人の女性が苦しんでいて、でも神様の励ましでこれをに向き合っていったその信仰の結果、私たちは今この救い主イエス様を信じることができている。 マリアの信仰が私たちにもこう影響、大きな影響を与えている。そのことを見ることができる。神様の救いの御業はこのようにして今私たちに示されている。その救いの御業の深さを思い起こしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、マリアは御使いガブリエルから初めてこの話を聞いた時どう思ったのか。はい、あなたのお言葉の通り好みになりますようにと最初から告白できたのか。いや、なぜはこんなことが私に起こるのか、いや、これからどうなっていくのかと大きな大きな恐怖に襲われたのではないかと思います。でも神様はそんなマリアを知ってくださって、マリアが混乱と恐怖からに捉えられるのではなくて、喜びを見ることができるように、光を見ることができるように、これが本当に大きな恵みなんだと分かるようにと、あらかじめこのザカリアとエリサベスに起きた出来事を用意してくださっていた。すべてがあなたの計画の中で、すべて私たちを励ますために行われていた。そんなことがだんだんだんだん浮き上がってきました。私たちも目の前にあることを見るならば不安と恐怖があります。でももしかするとまだ気がついてはいないかもしれないけれども、あなたは恐れることはない。あの人にこの人にも私の恵みが、神様の御業がなされているのだから、それを見なさい。あなたもやがてこうなるのだから、そんな励ましをあなたは与えてくださっている。どこにその励ましがあるのか、私たちはこれからそのことを知りたいと思います。どうかもっともっと目を開かせてくださって、あなたの恵みを知るものとしてくださいますように。私たち罪人のところにあなたが小さな姿をとって、弱くなって、そして私たちの手に抱かれるためにこのような御業を成してくださった、あなたのご計画の深さ豊かさを覚えるとき、あなたの御名を崇めます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い出します。そこまでといたします。続いて聖餐式を執り行います。座ったままで、結構です。手法に挟まれております第二賛美歌179番、見舞いに我ら集いを共に賛美いたします。